マルコの福音書2章18節をお開きください。この福音書の著者であるマルコはイエス様の教えより行動をなさるイエス様の姿を強調して書いています。なぜなら聖書の知識のないローマ人に対して書かれたからですね。それでイエス様がなされた多くの奇跡をなさったわけですが、その中から紹介をして神の子であることを証明しているわけです。イエス様は天においても地においても一切の権威が与えられたお方です。ですからイエス様の教えには権威がありました。そして教えだけではなく悪霊たちに対して権威があり、病気を癒す権威がありました。さらに前回の箇所では罪を許す権威を持っておられることを証明されました。覚えているでしょうか。イエス様がある人の家、おそらくペテロの家かと思われますが、教えておられると一人の中部の人、今でいう脳卒中にかかって寝たきりになってもう歩けない、それをかわいそうに思った4人の友達が彼をそのまま床に寝かせたままイエス様のところに連れてきたわけですよね。でも、群衆がいっぱいでもうイエス様のところに近づくことができなかった。でそれで彼らはどうしたのか。彼らはどうにかしてイエス様のところに彼を連れてきたかったわけです。それで屋根に登って瓦を剥がして穴を開けてイエス様がこの辺におられるだろうなっていうところで彼らはこの床に寝かせた友人をそのまま吊り下ろしたわけです。でその光景をご覧になったイエス様が、こよあなたの罪は許されました、そのように言われたわけですね。ところがその場にいた律法学者たちは心の中で言ったわけです。なぜあんなこと言うのか。神を汚している。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。でイエス様は彼らの心を見抜いて言われました。なぜあなたは心の中でそんな理屈を言うのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、そのように言われた後に中部の人にですね、起きなさいと言われた。起きれない人に起きなさいと言われて、寝込んでた人に 寝床を畳んで家に帰りなさいと言われたわけです。すると彼はすぐに起きて床を取り上げて皆の見てる前で家に帰っていったわけですね。それを見た人たちみんな驚いたわけです。これはかつて見たことがない、そのように言って神を崇めたわけですね。でその後イエス様は湖のほとりで教えられて、そして修税所に座っているマタイを弟子として召したわけです。でマタイは当時最も嫌われているローマの手下だ、そして裏切り者だと呼ばれている主税人の仕事をしていたわけですけども、イエス様は彼を弟子の一人として召して、マタイを喜んでイエス様と自分の友達を家に招いて宴会を持ったわけです。それを見てたパリサイ人派の学者たちは弟子たちに言うわけですね。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエス様は言われたわけです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく誰でした、病人ですとおっしゃった。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。今日はその続きのところですね、18節から最後まで一緒に学んでいきたいと思いますが、まず18節のみを一緒に朗読したいと思います。2章の18節ご一緒にどうぞ、はい。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。失礼。断食の話が出ています。で断食っていうのはある一定の期間意図的に食事を断つこと、食事を取らないことです。 まあ、最近は健康法の一つとして断食をする方も多いようですが、まあ、肥満の解消といいますか、体の中の毒素や老廃物を流してくれると考えられているようです。また私たちの体っていうのは食べてこの命を維持していくわけで、その体を維持するための食べ物が入ってこない、体が危機的状況になるわけで、その危機感を感じてこの自分の体を守ろうとして抵抗力を強めて、本来与えられている自然治癒力が力を発揮し、健康な体を回復させると考えられているようですね。まあ、確かに、食べ過ぎっていうか内臓は休むことはないわけで、朝昼晩3食だけじゃなくて間食もしちゃうわけですから、内臓を休ませる意味で、健康のために良いのかもしれませんが、さあここでヨハネの弟子たちとパリサイ人が問題にしているのはそのような健康上の話ではありません。で、彼らの宗教上の問題、彼らの伝統の問題をここで言っているわけです。で、彼らは熱心に断食をしてました。そしてイエス様のもとに来て言ったわけですね。私たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないんですか。私たちこんな熱心にしているのに、なぜあなたの弟子はしないんですか。でイエス様の弟子たちが、食べ放題、焼肉食べ放題で喜んで食べていることに彼らは腹を立てたわけです。で先週のところでマタイの家で食事会をしているのを彼らは見てたわけですよね。でイエス様だけじゃなくて弟子たちも楽しそうに、しかも罪人たち、彼らに忘れる罪人たちと一緒にそれを食べているのを見てて、その時にはイエス様に直接彼らは言わなかったわけですけれども、弟子たちに言ったわけです。なんで罪人と一緒に食事するんですか。しかしここにおいては直接イエス様に言うほど彼らは対抗意識を持ち始めている。でここでヨハネの弟子たちとはバプテスマのヨハネの弟子のことです。で彼らは宗教的な熱心さのように断食をしました。でメシアを来ることを彼らは期待し、そして人々が罪を悔い改めるように断食をして祈りをしてたわけですが、そのヨハネも捕らえられてしまった。一章の14節ありましたよね。ヨハネは捕らえられた後にイエス様の活動が開始されたわけで、ヨハネを捕らえられた、その弟子たちはそのことを悲しんで断食をしてたわけですが、それなのにイエス様の弟子たちと来たら食べてばかりで断食する様子がない。なんで断食しないんだろう。世の罪を取り除く神の子羊、そのようにヨハネ先生はイエス様のことを証言したはずなのに、なんで断食をさせないのか、イエス様をほっとくのか、彼らは疑問を持ったわけです。またもう一つのグループ、パリサイ人たち、彼らはいつものことですね、イエス様の弟子たちを非難するわけです。ヨハネの弟子たち、そして私たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないんですかっていうと、ヨハネの弟子たちは宗教的な熱心さで断食をしました。人々が悔い改めるために彼らは食事を立って神に祈ったわけですが、このパリサイ人たちはどちらかというと宗教的に熱心に見せるためにそのように断食をしたわけです。見せるための断食で、彼らが熱心にしていることが3つあったんですね。マタイの6章でイエス様がおっしゃったんですけれども、それは良い行いと祈りと断食なんです。でも彼らの動機に問題があって、人に褒められたくて街道や通りで慈善活動をしているとイエス様はおっしゃった。また人に見られたくて街道や通りで信心深い人のように祈りをしているっておっしゃった。さらに断食をしているのは他の人が分かるようにやつれた顔をしている、 そのようにイエス様は彼らのことを表現したわけで、パリサイ人たちの問題は見せかけの信仰にあったわけです。また自己義認が問題でして、すなわち自分の良い行いによって神の前に義と認められる、神の前に救われる、そのように彼らは信じていることであったわけです。ですから立法が要求していること、いやそれ以上に私はしてるんだ、そのように自分のしていることを彼らは誇りにするわけです。で、断食のことを彼らは誇ってて、週に二度私は断食してますと、そのような祈りをルカの18章の12節で言ってる箇所があるんですね。週に2回も私は断食をしている、それぐらい熱心なんだ、それなのになんであなたの弟子たちはしないんですかというのが、ここでの彼らの非難だったわけです。しかしそれは彼らの言い伝えであって伝統であって、神の律法が命じていることではありませんでした。旧約聖書において断食が命じられているのは年に一度大いなる食材の日だけであったわけです。レビ記の16章の29節にそのことが書かれています。その日人々は自分の罪を深く悲しみます。そして身を戒めるためにその目的として食事を断つ、いわゆる断食をしたわけです。で、断食が命じられているのはその日だけで、あと聖書の中に、旧約聖書でたくさん断食の記事が出てきますけれども、それは皆自発的に断食していることなんです。例えばモーセも断食しましたから、40日間断食をしたわけですけれども、彼は民の指導者として、その民が罪、大きな罪を犯したために彼は神の前に断食をして罪を悔い改めて、民のための取りなしをするために彼は身を戒める断食をした。またダビデは自分の子供が病気になってそれが癒されるように、そのために断食をしたことが第二サムエルの12章の16節には書かれています。先ほどのモーセのは申命記の9章の18節です。また個人的に、あるいは国家として悲しい時、また苦難の時に、そして罪を悔い改める時に、自発的に皆神の前に身を戒める、いわゆる普段普通に朝昼晩食べているものを間食をしているの、それらを全て立って神の前に罪の悔い改め、また悲しみ祈る目的で彼らは断食をしたわけ。しかしそれがだんだんですね、習慣化してくるわけですね。そしてそれがユダヤ人たちの伝統になってくるわけ。そして先ほど言ったようにパリサイ人たちは週に2度断食をしたわけですが、それが月曜日と木曜日が彼らの断食日であったわけです。で、断食を週に2回していることが、私たちは神の命令に律法に従っていることだと彼らは思い違いをするようになるわけです。しかしそれは彼らの言い伝え伝統であって、それを形式的にやってるにしか過ぎなかったわけです。でも形式的にやってる自分はもうずっとやってんだ、正しいんだ、私は大丈夫なんだ、神の前に正しいことをやってる、清いことをやってる、霊的なんだ、やってない人たちを見てなぜしないのか、そのように裁きになる。だからイエス様の弟子たちがやってないのを見て、律法に従ってない、なぜしないんですかっていう、そういう日なんですね。それに対してイエス様の答えが19節ですね。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし花婿が彼らから取り去られるときが来ます。その日には断食します。なぜ弟子たちは断食しないのか、そのような非難に対してイエス様は三つの例えで論破をなさいます。ここはその一つですね。結婚式に例えておられるわけで、 花婿はここで救い主あるイエス様のことです。そして花婿に付き添う友達、あるいは、まあ、結婚式ですからそこに呼ばれた客は弟子たちのことです。結婚式は言うまでもなく、これ喜びの日であるわけですよね。で、喜びの日に断食する人はいないわけで、その日には皆食べて喜んだわけで、一緒にお祝いしたわけです。で、週に2度断食をしてたパリサイ人もその日には断食しなかったわけです。で、当時のユダヤの結婚式は1週間続くわけですよね。でも友達だけじゃなくて、もう村を挙げてみんなでお祝いするわけで、その日には月曜日と木曜日に習慣的にやっている彼らも断食をすることはなかったわけです。喜びの日ですから一緒に喜んだわけです。ですから弟子たちは花婿であるイエス様が一緒にいるわけですから、一緒にいる間は断食する必要がなかったっていうことですね。しかしやがてその弟子たちも断食する時が来るっていうふうにイエス様も言われたわけです。それが花婿が彼らから取り去られる時、すなわちイエス様が十字架につけられる日のことですね。その時は悲しみの日であり苦難の日ですから、弟子たちも断食すると言われたわけで、その通りにイエス様が十字架につけられた日、彼らは悲しみのあまり断食をしたわけですよね。でも今はイエス様が一緒におられる時でしたから、断食をして悲しむ時ではなく喜びの日であるということです。21節一緒に朗読したいと思います。はい。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そのようなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。なぜ弟子たちは断食しないのか。それは結婚式、それ喜びであり、そしてここにおいては第二に真新しい布切れに例えています。真新しい布切れは水で洗うと縮んでしまいますね。で、私はだいたいジーンズが、普段はいつもジーンズなんですが、ジーンズが大好きで、最近も買うのはいつもユニクロと決まってるわけですけど、とにかく安いし質もいいし、で特に土日なんかはチラシ入って安くなるので、土日のチラシが楽しみなんですけど、まあ、ジーンズを買うと、その裾上げっていうか大抵長めに切るわけですよね。で1センチか2センチぐらい長めに切って、それは、まあ、洗うと縮む想定でそのように切るわけで、で当時は特に天然素材の亜麻布あるいは羊毛でしたので、真新しい布っていうのは余計に縮んでしまうわけです。ですからここで真新しい布で古い着物に継ぎをするようなことは決してしないっていうこと。もしそんなことをすれば古い着物を引き裂いてしまう。せっかくそこをパッチワークするのに新しい布をそこにやってしまうと、パッチワークをするところは穴を塞ぐどころか、そのもっと破れはひどくなってしまうという、もうこれは誰もが知っている常識であった。常識の話をイエス様はなさって、そして同じようにイエス様が来られたことは新しい時代の到来であることを教えておられる。神の国の福音がイエス様が来られて述べ伝えられました。イエス様は時が満ちたとおっしゃったわけですね。旧約聖書の預言の通りに神の定められた時が来られて、神の国は近くなったとおっしゃいました。すなわち神の国の王であるキリストが来られたからですね。何のため来られたのか。それは私たちの罪を許すためだったわけです。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれ、そしてよみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが神の福音だったわけです。救いは私たちの行いによるのではありません。私たちが何かを守っている、断食を週に2回している、だから神の前に私は救われている、そのようなものではなく、私たちの行いに関係なく救いは神の恵みによるものであったわけです。イエス様は ユダヤ人たちの古い伝統に付け加えて新しい教えをなさったわけではありません。また古い契約に新しい契約を付け加えたのでもありません。古い宗教制度やその儀式とか習慣、それらのものに新しいものを付け加えたのでもないんです。それらのものは皆終わり、全く新しい契約が神によって与えられたわけです。これが神の福音、恵みですね。ですからこの古い宗教制度やこの律法主義と神の福音、恵みと混ぜること、一緒にすることはできないわけですね。22節、また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そのようなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。なぜ弟子たちは断食しないんですか。イエス様はそれは結婚式に断食すると言いますか。主が花婿であり、その花婿がいる間は断食をしないわけです。そしてイエス様は第二に真新しい布切れに例えたわけです。さらにここにおいては新しいブドウ酒に例えておられます。新しいブドウ酒は発酵力があります。その一方、古い皮袋は伸びきってしまい、伸縮性がないというか柔軟性がないわけですね。それで発酵力のある新しいブドウ酒をもし古い皮袋に入れてしまうと張り裂けて両方ともダメになってしまうわけです。同じようにイエス様の教えは柔軟性のないパリサイ人には受け入れることができません。彼らは自分たちの古い伝統、言い伝え、それらにしがみついていた。心が固くなっていました。ですから、イエス様を受け入れることができなかったわけで、神の福音を、恵みを彼らは無駄にしてしまう。聖書は私たちに選択することを提供しています。選ぶのは私たちなんですね。両方っていうことはないわけです。どちらか一方を選ばなければなりません。古い伝統、言い伝えを選ぶのか、それともイエス様の述べ伝えた福音、良い知らせを選ぶのか、自分の良い行いで救われようとするのか、それとも信仰によってイエス・キリストを信じる信仰によって救われることを選ぶのか、律法によって生きるのか、それとも神の恵みによって生きるのか、どちらか一方を私たちはいつも選ぶことが求められているわけですね。神様は私たちに良い知らせを伝えてくださったわけです。福音にプラス何かっていうのはないわけです。恵みに何かを付け加えることはないわけです。混ぜ合わせることはできないわけです。福音は良い知らせ、喜びの訪れなんです。弟子たちはこの方が来て喜んでいたわけで、でもパリサイ人たちは自分たちの行いを誇っていたわけです。週に二度私たちは断食している、これだけ宗教的だ。でも彼らは自分たちのいわゆる伝統、言い伝えに乗っかってそれをやってて、それが自分たちの正しさだと誇っていたわけですが、そうではなく、この神の恵みに、福音の中に生きることが大切なことなんですね。さあ、もう一つの記事を学んで終わりたいと思います。23節からです。 ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。安息日の話です。イエス様は麦畑の中を弟子たちと通っておられました。すると弟子たちが麦の穂を摘んで食べ始めたのを、これを見た人たちがいたわけで、これパリサイ人たちであったと書いてある。彼らはイエス様がマタイの家で主税人や罪人たちと食事をしている時には直接言うことできなくて、弟子たちを通して言うわけですよね。なんであなた方の先生は、罪人弟子たち、この主税人たちと一緒に食事をするんですか、間接的に言ってるわけですけれども、で今日のところでは直接言うわけですね。なぜ弟子たちはって言い始めるわけ。イエス様に対抗意識が芽生えてきて、さらにここに来ると直接言うだけではなくして、彼らはどうやらもう後を追っかけて荒探しをし始めているのが分かるわけですよね。どっか落ち度はないのか。直接言うだけではなく、もう彼らを見張って何かないかな。でそれで弟子たちが麦の穂を摘んだのを彼らは見て、すぐにご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするんですか。弟子たちは麦の穂を食べたわけですが、でもこれは神の律法に反することではなかったわけです。麦の穂を手で摘んでもよいと申命記の23章の25節には書かれています。そしてレビ記の19章の9節には、農夫たちは畑があると収穫の時期になると全部を刈るなっていう戒めなんですね。全部は刈らずに隅々は残しておくように。でその理由は、この旅人がお腹を空かした時に取ることができる、そして貧しい人たちがそれを取って食べることができるように、いわゆる配慮として、憐れみの心として、神はご自分のためにそのように弱い人たちをいたわる、そのような戒めをレビ記の19章の9節には書かれている。ですから神の律法に彼らは反していることをしたわけではないんです。しかしここでパリサイ人たちが問題にしたのは何かというと、この日が安息日であったということ。彼らは安息日にはどんな仕事もしてはならないという神のシンプルな戒めを細かく、とてもとても細かく、自分たちでいろんな規定ルールを作り始めるわけです。だしないためにはもう細かく指示をしないといけない。だから事細かに彼らは仕事をすることがどういうことなのか、自分たちのルール作りですよ。そのルール作りによると、麦の穂を摘むということは、これは収穫したことにあたるから、これは仕事なんだって彼らは見なしているわけ。そしてもみ殻と実を分けるということは、脱穀をしたことだ、これも仕事だよねっていう。さらに食べる時のそのもみ殻と実をより分けるから、これを分けてる仕事をしているわけだから、古いを分けた、だこれも仕事なんだ、そのように見なすわけ。で彼らにとってはその規定に合わせると、それはしてはならないことになったわけです。しかしそれはもう繰り返し言いますけれども、彼らが考えた規定でしかないわけです。彼らの考え出したルールなんですね。でもそれは神の心から遠いところにあったわけです。それで25節見ると、イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、 ダビデは神の家に入って祭司以外のものが食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。イエス様はパリサイ人たちの非難をここでダビデを事例に挙げて論破しているわけです。ダビデはユダヤ人の誰もが尊敬した人物でした。で、彼は偉大な王になる人でした。しかしダビデが活躍するのを見たサウル王は彼のことを妬むわけです。ダビデは少年であるにもかかわらず、イスラエルの全軍団が立ち向かえないこのペリシテ人、そこの大男ゴリアテ、1対1で誰か刺して勝負しろ、誰か代表を出せって、みんなおじけづいて大人たちは出ることができない。そこに少年ダビデがたまたまお兄ちゃんたちの弁当を届けに来た時にその状況を知って、神のために戦いを挑む不届き者は誰だ、僕が戦ってやるぞみたいな感じで彼は勇ましく出るわけですけど、少年だったわけです。で、主が彼と共におられたので彼はこのゴリアテを倒すわけです。一躍ヒーローに彼はなるわけで、それを知った全国民は喜ぶわけですよね。で、サウルも最初喜んだわけですが、敵を打ち負かしたわけですからね。でもあまりにももうダビデの評判が良すぎて良すぎて、でついには歌まで出てしまって、サウルは千を倒したが、ダビデは万を倒したって歌い始めて、もう自分の評価がどんどん下がる。だからダビデの評価が上がることが自分の評価が下がるように彼は思い始める。それで妬んで、まあダビデを自分のこの、賛美リーダーとしてから雇うわけですけれども、もう腹立って持ってる槍を彼は投げつけるわけですけど、ダビデがそれを避けて、何度もそういうことが続いて、ついには殺すことが分かって、この王の子であるヨナタンはダビデを愛していたので、それを知って逃がすわけです。で、ダビデは神が約束した王であったわけですが、その指導者から命が狙われてからは逃げ回るわけです。そしてある時、町に来た時にお腹が空くわけですね。それで神の家に入って祭司に何か食べるものないかとお願いをするわけですが、すいません、今日は普通のパンは何もないんです、でもちょうど良いことに今日この備えのパンのおろしたものがあります。その日なんです。そして安息日なんです。安息日ごとに祭司たちはこのパンを新しいものに変えるわけですね。12個のパンがあって、それはイスラエルの十二部族を表すわけですが、それを毎週彼らは変える。ちょうどその日で、このおろしたパンは祭司が食べてよかった、そのパンならあります、ただしあなたの連れ物は皆清いですか、はい、私たちは清いです、清さを保ってます、それならこの交わりに預かってください。それで祭司はそのパンをダビデに与え、そのダビデの連れの者たちにも与えたわけです。そのことが第一サムエルの21章の一節に書かれています。イエス様はここで彼らに言われたわけですね。ダビデがひもじかった時、お腹をすかした時に何をしたか読まなかったのですか。聖書に何と書いてあるか知らないですか。それを理解してないんですか。ダビデは安息日に食べました。でも誰も非難しませんでした。そのパンは祭司しか食べることができない、これが律法でした。 でも神と人との仲介者、それが祭司、そして神の代表である代弁者である祭司がそれを許可したんです。儀式、生贄、それらのものより大切なこと、それは憐れみの心だという。憐れみが優先されなければいけない。お腹を空かせている人がいるのに、それを憐れまない人がいますか。神は憐れみの神であるわけです。祭司はそのことを理解してたわけですね。でもここでパリサイ人たちは憐れみの心が欠けて、神の心から神の言葉を彼らは理解してなかったわけです。最後に27節また言われた、一緒に朗読します。はい、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。28、人の子は安息日にも主です。安息日、安息日は誰が作ったものなのか。それは神によって設けられたものである。神が6日間で天地万物の創造を終えられ完成された時に、7日目に全ての創造の技を休まれた、そのことが安息日の起源なんです。創世記の2章の3節にあります。安息っていうのはこれ休むとかやめるとか終わるっていう言葉から来たものです。神は私たちに休みを与えるため、そして私たちの幸せのために安息日を設けられたわけです。それで6日間働いて7日目はどんな仕事もしてはならないという一つの戒めをお与えになりました。シンプルです。これ仕事をしないで休みなさいという目的は休むことなんです。休みなさい、休むように。しかしユダヤ人たちはこの安息日にしてはならない、仕事をしてはならないから、その仕事が何なのか細かく彼らは規定をルール作りをするわけですね。そして自分たちでルールを作って人々にそれを押し付けて、それが神の律法だ、そのように人々を拘束するわけです。休みを与えるはずの安息日が休めなくなるわけです。自由を与えるものが不自由を与えてくるわけです。重荷を軽くするはずのものが逆に重荷を負わされてくるわけです。喜ぶはずのものが悲しんでくるわけです。辛くなってくるわけです。どうしようもなくなってくる。ああ大変だな。でも神が定めたことだから、いやいやそれは人が細かく規定をしていった彼らの言い伝えだり伝統であったわけです。ですからイエス様はここでこう言われるわけです。安息日は人間のために設けられたんだよ。人のために安息日があるのであって、安息日のために人があるわけではない。人を守るために安息日があるのであって、安息日を守るために人がいるわけではない。人間が安息の日のために作られたのではありません。先に人が作られ、人の休みのために休むように安息日が定められたわけで、人のためにその安息日はあるわけですね。安息日は仕事をしないで何もしないで休む日である。体を休め、心を休め、私たちが神に向かうとき、礼拝するとき、私たちはリフレッシュされて元気が回復されていきます。パリサイ人たちは休むことよりも規則を守ること、 そのことがもう重要になってきたわけです。そして人々にも自分でも追い切れない重荷、ルールを負わせて苦しめていた。それがイエス様が来られた時のユダヤ人たちの状況だったわけです。それでイエス様はマタイの11章の28節、有名なところですね。最後にそこを開いてメッセージを閉じたいと思いますが、マタイの福音書11章28節、今話した状況が背景が分かればイエス様がこの言われたこの言葉の意味がさらにより深く理解できるかと思いますが、主は苦しんでいる人たちに対して立法の彼らの言い伝え、伝統によって押しつぶされた人たちに対して、ユダヤ人たちに対してこのように言われたわけですね。28節、すべて疲れた人、重に負っている人は私のところに来なさい。特にユダヤ人たちにとっての重荷はこれ立法主義であったわけです。それらのことによって人々は自由を奪われ拘束されていたわけで、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。パリサイ人たちが与えた首輝きは立法の首輝きでした。自分たちでも守れないことを人々に押し付けて重荷を負わせてたわけで、イエス様は私の首輝きを負いなさいと言われました。そして私から学びなさい、あの立法学者たちから学ぶのではなく私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからです。立法学者たちは追い切れない重荷を人々に負わせたわけですが、イエス様は私たちに休みを与えてくださる方です。そして先ほどのところで言われたわけですね。人の子は安息日にも主ですって言う。人の子は安息日にも主です。本当の安息、休みは私たちの心がイエス・キリストに向かうときに与えられます。イエス・キリストのところに来るときに私たちの魂に休みが与えられます。私たちはその死の前に全ての重荷を下ろしましょう。自分の力で頑張って生きるのはもうやめましょう。肩の力を抜いて主は私のところに来なさいとおっしゃったわけです。このイエス様のもとに私たちは休みを得ましょう。お祈りします。天の父なる神様、すべて疲れたもの、重荷を負っているもの、私のもとに来なさい。主がいつも私たちを招いておられることをありがとうございます。あなたの前には休みがあり、あなたの前には喜びと楽しみがいつもあることを感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたの恵みの中にとどまって歩むことができますように、今週も主が私たちを共にいてください。主に感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。